ちは、アマゾンプロダクツあさみのラジオの鮫島です。
船川です。
飯田です。
そして今日は、ゲストに来てもらってます。はい、はい、どうぞ。
あ、私、あ、ペラです。
俺がゲストなんですか。
飯田さん、
ようこそ。
ようこそ。
ようこそ。ペラです。
久しぶり
じゃ。飯ちゃんレギュラーなんで。
あ、そうです。
あの、すいません、
黒川塾のお手伝いとして、あの、ちょっと有名になっているかもしれない、
はい、
あの、ペラでございます。
ややおなじみになって、
はい、ややおなじみ、
ややおなじみ、
はい、そして、あの、飯田さんはね、飯ちゃんは、1年半ぶりぐらいの
ぐらいになりますかね。
すいません、サボっちゃって。
そうですね。
もう黒川さんが出まくってるからまずいと思って、あの、俺もガンガン行かなきゃと思って。
取られちゃう、
取られちゃう。ヤクヤのサボ取られちゃうと思って。
それってあれでしたっけ、ブレインストームでやったやつが最後っていうか。
そうだね、
ですね、
去年の夏とかですね、
う
ん、多分。
もうだからそんぐらいになりますよ。
その時僕も出てるんです。
ドーカピーのね、
またギターがっていうね、名言が。
そう
どんだけギターが。
ドーカピー関係の方はみんなギターを背負ってくる。
そう
みんなギター持って歩いてるから。
ギター戦隊みたいな。
そう、ギター戦隊。まあ軽音ですけどね。
軽音。
これ別に言わないでもいいかなと思ったんですけど、アマプロのこうジングルを作ってきたんですよ。
え、マジですか。
ちょっと
ペラ君ギター弾くの。
あ、これあれなんです、超簡単な、あの、指で、あの、指一本でコードを抑えられるっていう、こう、素人用のやつ。
ハイテクギターな。
そうそう、
じゃあ早速それ
披露して。
今やろう。今
今はいいんじゃないですか。
え、じゃあこれアップするときそのジングル使えるんですか。
いや、でも、あの、あんまりこう、どうなんですって聞いてもらって、判断してもらってっていう感じで、はい、はい、
じゃあいつものジングルだったらボツだったん
で。そうですね。
はい、さあ、今日は、まあ、飯田さんに来てもらったのは他でもないんですけど、
はい、
まあ、前僕らエヴァ Q を見てすぐにファーストインプレッション回撮ったじゃないですか。
そうですね。で、
次もっとより内容を、ね、掘り下げて話したいねって言ってたんですけど、
ええ、
そこにイーちゃんが来てくれることになったんで。
見たよ。
見たよ。
見た。
で、その
そう、どんどん
言っちゃってください。ファーストインプレッションはどうだったんですか。その、番組的にはどういう、それ聞いてない、
うん、
聞いてない。
ファーストインプレッションの時は、うん、まあ、最初の1回目見た時の感想をお互い言ってて、うんうん、で、僕の感想は、大人たちがほうれん草ができてないから、うん、桂木美里はビジネス書を読めっていうのが最初の感想で、う
ん、全然意味が分かんない。
そりゃそこだけ聞いて
る。、うん、まあ、そうそう、番組を聞きます、いや、だから聞けなくてさ、
あの、はいはいはい、
他の回は全部聞いてるんですよ。
あ、そうですよね。
声優入門とか、
もう
声優レギュラーやからさ。
声優入門聞いちゃったんですか。
聞いたんですかね、その後ね。
だからね、その、だけどあの回だけは、そう、まだ見てなかったから
ね。ネタバレですからね。
ね、回、ネタバレなのでって書いてあるん
で。そうですね。ね、筆川さんは？
僕は、あの、新劇場版の、その、なんか、大きな流れみたいなのが、
うん、
あの、今回の Q で分かったんで、うんうん、それはすごい好きですね。Q 自体の作劇とかは好きかどうかっていうのは、まだちょっと、微妙なとこですね。って感じです。ペラさんはすごい好き。
もう最高ですね、多分。過去最強に面白い。
最強に面白い。うん、
そんなに手放しだから。
もう、
100% です。違うんですよ、あの、ペラさんがですね、
う
ん、エヴァ Q 見た夜に、もうペラさんの中 の、 その 体がほてっちゃったらしくて、誰か慰めてっていうから。俺があの、
そうそうそう、
スカイプ開けてやるから、じゃあ
話そうぜって言ってくれた
ら、抱いてやるよって
。抱かれましょう。スカイプセックスをね。
そうです、スカイプセックス。スカイプセックス、
セックスとか言っていいの。
いい、いい、
大丈夫。
あ、そうなの。
セックスって言ってい
いですよ。
セック
スって痛いよね。
セックス。まあ、僕的には、まあ、要するにそのなんだ、端的に言えばその 3.11 以降 の、
はい、
あのに作られた作品として、そのなんだろう、現実をこうなんていうか、パロディじゃないな、何かこう影響されてああいう風な作品になってるんだなというところが面白かったなと。
あ、なるほど。
いう話です。
はい、分かりました。
それで飯田さん、
僕は鑑賞後一呼吸するごとに感想がコロコロ変わるんですね。で、結局ね、もう今ナウの感想を言うと、 自分が何どう感じたのかわからないですね、以上です
本当に本当にいやだから、うん、その見た後もちょっとお話ししたんですけど、うん、このお話しした様子は別の形で本にするんですけど、
う
ん、あのすげえなんか直後、ね、ダメだろみたいな、ね、ダメだろみたいに怒ってたかと思ったら、はいはい、いや面白かったなって言い出したりとかして
そんなにブレちゃうんですか
完全な病気です
呼吸する息するごとに新しい空気が入ってくるごとにね、はい、ブレちゃう
ブレちゃう
すごいで、ね、結局だから今の状態を言うと、もう完全にシンジと同じそう何も考えたくないから
ねそうそうそう
嫌だ
飯田さんは真珠そのものだって俺が言ったら
どこも行きた
くないガーンって来ましたからね
真珠になってそれは真珠の立場からしたらもうわけわかんない
そうそうそう
だからその同じになってます、ね、今
あ本当にやり抜けって言ったのに、うんうん、
だから今日もね収録久しぶりのレギュラーにさ、はいはい、あの気合い入れてね、1時間前に着いたんですよ、でちょっとでかい本屋に2、3軒行って、でいろいろと考えてたの、
はい、
そしたらさもう訳が分かんないんだよね、いろんな本があって、タイトルだけこう見てても本っていっぱいあるじゃないですか、一番ショックだったのはね、スピリチュアルの雑誌でね、あの原発特集やってて、それ見てたらもう気分悪くなっちゃって、
スピリチュアルで、
スピリチュアルと原発ですか、
でもそれあれだよ、ペラ君が四粛してるなんとかっていう人が、コラム書いて
ルナシーの杉蔵が、
はい、はい、そうなんだ
そうですか、
だからね、でもそれもクラクラしちゃうわけ、でペラ君がさ見終わった、まあ、ペラ君が2回目
に見た、2度目見た時に飯田さんと一緒に見たんですけど、
はい、
で5人ぐらいで見た、
そうそう、うん、大人の遠足ね、
それでねペラ君が前語るんだよ
もうね、いや
さっき言ったようなこと、
うん、うるさいです
ね、そう、うざいや
そうそう、うん、うざいやん、実はこうこうこう、もうやめろ、うん、そういうこと考えたくないよ、
ないそうそうそうそう
もうやだよ
そ そう言われて、あうざいな俺と思って、これうざかったなと思ってはい、はい、さては筆川さんもう軽く切れてらっしゃるぞこれ、うん、なんか飯田さんに言われたのは宇野恒大みたいなこと言うなって、
そう、なんかさ、なんかこうこあるコンテンツをね、いろんな角度からこう現実を読み解くみたいなさ、そういう姿勢、それごろが疲れちゃって、個人的に、で本屋に行くだけでも疲れちゃって、いろんな情報が入ってきて、自分が何を感じてるのか全然分からなくなっちゃう、俺は一体誰なんだ、一体何歳なんだ
誕生日でしたね、そういえばおめでとうございます、
誕生日って
真珠はほら永遠の14歳なわけだ
から、はいはい、
エヴァの呪縛によってね、
はい、
僕が永遠の44歳、
そんなに若くもねえ
永遠にな
んですね、そんなに若くもねえですよ、この間だから11月の終わり頃にお誕生日
でした、ああそうですね、生まれて初めてゾロ目イヤーですね、
ゾロ目そんなことないでしょ
そんなことないよね
2、3回やってるんです
よ、4回目
そうです、そうです
3桁あるのか、まあどうでもいい、
3桁あるのか、
まあでもさ、いやいや、ゾロ目、最終的にはゾロ目になっていくわけです、その球も、今効果 3.0 でしょ、
はい、
で、あそこです、刻んでくるかな、
3.31 みたいな、
いや 3.11 とか来たら結構やだな、
あでも飯田さんそれ自分で言ってるんですよ、
言ってるの、
そうそう、
あそれは何ですか、
これはあの飯田さんがと僕がですね、スカイプとかでよくチャットをしててですね、そのエヴァ Q を見に行く前の飯田さんの、あのなん予言みたいなものがあってですね、
まあ、予言というかあれ公開前でさ、ワクワクして、そっかバルト9で、何全スクリーンジャックだと思
って そうそうそう
テンションすごいなと思って、
ちょっと待ってください、これ A4 で4枚
でこれね、あの相当削ってこれなんであ
これ抜粋なんです
ね、抜粋ですね、で、ね
取り調べかっていう
取り調べ
か、ね、ちなみに、僕イーチャーはね、あれですよ、 今日昨年ですね、あの、うん、PSP のサウンドインパクトっていう、
はいはい、
エヴァンゲリオン新劇場版のちょっと歯を素材にしたリズムアクションゲームを作ってるんですよ、
はい、
でその時に、ものすごいだからなんだろうエヴァ Q のことですごい意識してたけども、うん、何にも誰も教えてくれなくてそれはそうなんだけどねものすごい規律性が高い判件ではあるので、
そうですね。どこからも漏れなかったの
すごいですよね。よね、公開日も知らなかった俺。
あ、そうですか。それは、それは単に情報を入れてなかった。
あ、そうか。まあそれでね、Q の予測に関しては、結構ね必死でその当時ゲームを作ってる時もしてたし、で相当近いところまで。行ったんじゃないかなっていう思いがあったんですよね、うんうん、
は
い、
それがこれなんですね。
あ、うん、それはあのちょっとインサイダー情報による可能性があるので
完全
に切りました。
あ、そうですか。
はい、あの簡単なその物語がどうなるかっていう予測だけの部分だけをちょっと、
はい、うん、あ、じゃあ抜粋で、
で
読んでみます。
ですね、はい、これがあの飯田さんの予測がですね、あの新劇場版を
日付大事じゃない、
日付言わない方がいいんじゃないですか。あのぼやかした方がいいんですよ。だって
まあ、公開前、
公開直前、
そう、公開直後ぐらい
ですね。直後か、
はい、で、新劇場版はなかったことにするだろうと今までの話を。で、あのここで全部ひっくり返してあれから100年後みたいな風になるはずだと。
おお、
すごいね。
全部すごいね。
わかんないです、はいはい、で全部ぶっ壊してくると、うん、で、あの多分林由美香が出てくるだろうと、
うん、
林由美香っていうのは
監督資格の、
うん、で林由美香が巨大化して襲ってくるんだみたいな話をしてるんです。
あれ最初良かったのに
近いと思った
ら、ね、
だから、ね、あの急激版でさ、あの、うん、綾波レイが巨大化して
しまう、
はい、林めぐみさんだから、うん、あの林由美が来るだろうな
と。林しか会ってないですけど。
そうかな。
まあ庵野監督は、うん、あの救われたって言ってますからね、うん、あの監督の作品に、
平野さんのね、
あとね、エンタメ路線の脚本は一回捨てられているはずだと、うん、多分と、
うんうん、それも大体やってる、
うん、僕はその見る前の時点なんで、このままポップな路線で行くに決まってじゃないですかって言ってるんだけど、
歯の流れでね、
そうそう、それは絶対ないと分かってなかったです。
あれは浅かったですね。
そうそう、であとね、色相のことを言ってて、さすがね、あの芸術家だけあってですね、
はい、
イメージカラーが序で赤だったと、
はい、
で歯でオレンジだと、で次普通黄色になるはずなのに青になってると、
うんうん、
これはもうなんか暗くなるはずだみたいな。
おお、
これ実はだからサウンドインパクトは赤い海をモチーフにしたパッケージで、で、まあオレンジも使ってる、それはメーターの色とかオレンジなんだけど、そのノーマルモードをクリアするとハードモードが生まれるよね。その時に赤い海が反転して青くなるわけで、本物の海を見せてあげるよとかある人言って、でハードモードが始まるんだ。どう、うん、だから、まあ、予想っていうよりそうしてほしいって
願望
つじつばは
見てほしい、
自分的に合わせたい。
あの、ね、飯田さんの発言で、はい、ジョと歯は真珠の妄想なんです、まあ、これは合ってないんですけど、あの新劇 Q は、うん、旧劇場版とのミッシングリンクになりますとも言ってて、
そう
次のファイナルでは旧劇場版になるみたいなことを言ってて、まあ、ちょっとずれてはいるんだけど、今回の Q が旧劇場版のリメイクだった、結構意外と、うん、はいはい、っていうところではちょっと合ってたのかなと。
そうですね、うん、
でこの後の妄想がすごくて、妄想っていうか予想がすごくて、ここから先に行くと、あの庵野秀明は、うん、そのエヴァっていう商業作品を実製作なインディーなものに戻したいんだと、
うん、
で、
うん、
CG データとかあのコンバートできたので、うん、劇場新劇場版作ったこと で、
うんうん、
でそのデータをあの次のファイナルあたりでライセンスフリーにするはずだと、
は
あ
は
あ、でそれでライセンスフリーにした結果どうなってくるかっていうと、綾波がパフュームを踊ると、言っててえっていう話なんですけど、
はいはいはい、
でもなんとなく俺はまあそうか、そのインディーズでね、その同人誌活動から出てきた人でありますから、
うん、
大工のフィルムから、
はい
はい、そういう意味合いにおいてはいつかは綾波がパフュームを踊る時が来るんではないのかというのはまああるのかもしれないなっていうんですね。
まあそれ補足するとさ、そのジョと歯を 丹念に見ていくとね、
ええ、
その歴史っていうのは全てモデリングしていく歴史でもあるわけですよね、
うんうん、
その時間をかけて、かつてのテレビ版の映像素材を全部 CG データにしていく、
うん、
で、バイスシティだっけ、なんだっけ、あ、第三シート
全然違います、
そっち
が全然違う、
だいぶ違う、
が、あの歯ではもう完璧に CG データに細部に至るまでなってるの、
ね、
でそれはあの分厚い設定も見ると分かるんだけど、
うん、
で、まあ、基本的にはだから新劇版を作るっていうことはイコール、過去のエヴァンゲリオンで、
うん、
すなわちそれはエヴァンゲリオンというのはいろんな、特撮とかアニメとかさまざまなコンテンツのミクスチャーだから、
うんうん、
過去のコンテンツ資産を全て CG 化していくっていう寸法ですよ、
うんはいはい、
でその結果として僕らは映画を見てるわけ、
うんうん、
そしたら次の予測で言えばさ CG 化が終わった後は、うん、あの俺も本屋に行ってなるほどねと思ったんだけど、うん、なんかやたらクラウドクラウドって書いてあるわけ
やったら
FF7 だね
髪の毛尖ってるやつ
でっかいケボそういうつまり
話がもうぼやけちゃって
そっちじゃない
です、ね、
飯田さんね、クラウドっていう時ね絶対このね
ギャグを言う
んだよ、ね、鉄板だと思ってるんで
笑
ってください皆さん
笑
ってください笑ってください
バラは咲いた歌を歌った人
そうマキね
早いな
やっぱりあのレギュラーだからねこのあうんの呼吸を見なが
ら
ベラ君も早くこっちにおいでよ
その立場なんだすいません
ゲストだから
完全上から
分かって
すいませんいやてかこの半年じゃない1年って言ったら俺の方が出て
る絶対ペラの方が出てる
んですそんなことないよでもうちょっと聞いて、はい、それで、はいはいだからクラウドされるんですよ、
ね、
順当に考えれば、
ね、
それはもうビジネス処方そうだし、
うん
思想処方そうだし、
うん、
なんかいろんな会議って全部確認してきたんだけど、
うんう
ん、それでねだからファイナルっていうのはそういうことつまり、
うん
全てのコンテンツだから安野さんが見てきた、
うん
大好きなところの全てが、
うん
今はスクリーンでシェアするその内容をシェアするってことで観客間で共有してるわけだけど、
うん
もう好きに使っていいよっていうふうに解放されるんだろう、
うん、
でそうするとほら先日その Perfume って言ってたのは Perfume、うん、のワールドデビューの時のキャンペーンで Perfume、うん、のモーションデータがファンに配られたのね
えなんかそんなことするの、
うんそれを使ってでみんなが好きなモデルまあ、初音ミクが多かったんだけど、
はいはい、
初音ミクのモデルの中にボーンがあって、
はい、
でそれをボーンにモーションを当てはめて、
はい、
で Perfume の踊りを再現してて、はい、でそれマットっていうから、
うん、
マットじゃないよねだからオフィシャルだもん
ねそうですね、う
ん、なんか結構使いやすいあのモーションソフトがあるんだよね、
う
ん、
あそうなの
初音ミク系のやつであ
そうなの、
あのフリーであのモーションデータあの突っ込めば発明に
じゃあみんなそれを作ってやってんだ
そうそうそうそうそう、
うんうん、だからそうやってデータが解放されるんじゃないかなっていうのが、うん、あの僕ら
この先の予測ですね
この先の予測です、
うん、あ要はもう現実にこう、うん、エヴァンゲリオン の, そのデータをこう LCL の海にしちゃえみたいな、
うん、だから同人、ね、同人っていうのはつまり同じ人だから、
あ
の補完計画
補完計画ですおつながった、つながった
でも飛ばしちゃう
同時計画って何かって言ったら、うん、同時計画じゃない補完計画って何かあれだよねそうだこびてることだよね、
なるほど、うん、今までこう庵野秀明が、うん溜め込んできたそのものっていうのを、う
んちゃんと3つかなきゃダメだよ
あの監督がその溜め込んできたものをミクスチャーしてきた第一世代なわけですよね庵野監督っていうのはあの宮崎駿監督があの評してたように庵野はあのコピー世代だみたいなことを言ってるわけですよねでその庵野監督が最終的にこう
そうそうコピーの海に返すわけ模倣の
そういうこと
か模倣の海へね新宿二丁目で
それはもう鮫島さん今日鋭いな
シャープ
シャープ さすが、さすがね、
リーダー違います
。さすが内容商売とかで鍛えられたディベート力で。
あ、でもそれは納得ですね。
俺はちょっとどうかなと思ってますけど。
いやでもなんかそういう気分も感じるんですよ、今回の新劇場版って。
いろいろ出てきたもんね、なんかキャプテンハロックとか、
あ、VNR です ね、美里さん
ですね。なんかびっくりしたな。
そうそう、ブンターとかもあれなんか色彩とか形状とかってなんかあれですかね、なんかつぶらや特撮ってああいうのあるんですかね。
あ、でもなんか山
マイキージャックでも
ない。あ、そうかそうか、そうかもしれない。でもなんかやっぱりヤマトやりたかったんだろうなっていう。
あ、それツイッターで見たね、ヤマト、やれるんだヤマトやったと思ったら、周りがそんなことよりエヴァやるよ。
そうそうそう、
でもね、ちゃんと波動砲が用意されてるからね、こっからビヨーっていくんだろうね。
そうですね。あ、今
この中をさ、すごい見たくてさ、あ、この中っていうのはその
文太のね、文
太ね、中にあの初号機が入ってるって言われてる設定のやつ
で、ね、でこうなんか見えそうで見えないじゃん、でもうスクリーンでこういろんな角度で何が入ってるのかなと思って見たんだけど、あの 3D 映画じゃなかったん
です、ね、そうですね、
飛び出してこない、
飛び出してこないから見えなか
った。 3D 映画でも横から見ても見れませんけど、
ね、そうだろ、俺結構ミニスカートとか絶対こう
ミニスカート絶対見ちゃう。
見えるけどね、
見えるけど
時々
見える
心眼です、
心眼だ。
額で埋め込まれた、
これね、あの最後にドーンとまとめて書いたやつですけど、これじゃあ読み上げてもらっていいですか、数字ついてるとか、はい、飯田さんの予言、
はい、ここからですか、
1から、
1全員死ぬ、
エヴァ級でね、これね、
はい、2全部夢、死後の世界、3ただし死後の世界を生きていくという構造、
おお、すごいね、
4そうそう、カオルはやっぱりシンジが殺す、
それそうだよね、
はい、で5、これはあくまで映画内ストーリーであり、その外の世界からの影響が加わると、
うん、これがマペラ君、
そうそうそうそう、
6このことをメタ構造とか言うなよ、7なぜなら俺があんのだ、はあ、8俺のフィルムだ、え9俺がエヴァンゲリオンだ、はあ、10お前もそうだろ、11だって嫁のあ名前もあんのだよ、12子供たちもあんのだろ、13 そ, だ、ね、そして私たちはあんの、
え誰も知らない、
はいはいはい、
でここの最後数字振ってないですけど見てください、これ、
あ、なんですか、あ、コード、あのコロン
コーダ、
コーダか、死ぬまで終わらない葛藤を繰り返す、それが巨人、これって公開前、
見る前、
マジですか、
すごいね、
すごい、
あ、これなんだろうね、
ドンピシャじゃないですか、
そう、なんだろうね、
あのラスト、
なんで俺こんなこと言ってんの、
あ、いや、あの予言、あの、ま、今までした予言を一回まとめてくださいって言ったら、うん、勝手に書き始めたんですね、
すげえ、
あ、そうか、そうか、まとめだから、うん、で、そう、こうだっていうのは、うん、あれですよ、坂本龍一のね、
アルバムです、
アルバムがね、うん、あの、あって、うん、昔ね、それそれをなんか思い出してた。っていうのは、やっぱほら坂本麻也さん出てるから
、はい、坂
本つながりで、
坂本麻也、
今回麻也さんどういう活躍するのかなと思ってワクワクしたわけで、坂本龍一とかの自然に考えて
そしたらこれが出てきた、こうだが、
エンディング、あの、なんだっけ、筆川さんたちが言ってたの
を、てか分かんない、なんでこれあったよね、
あったあった、いやだから、うん、あの筆川さんたちがアップした音声聞いて、最後 の, あの次回予告で、あの新エヴァンゲリオン劇場版で最後に文字っていうか、あの不思議な記号があったじゃないですか、それの意味を分かってなくて、で聞いたらなんかその繰り返しの記号だよっていうことを言ってて、あ、そうなんだと思って、これ飯田さんが予言した時もあのちょっとびっくりしちゃって、多いと思って、
は
い
は
い
は
い、
え、その時ペラ君見てたの、
あ、見てました、見てました、1回目は見てました、う
ん、ここ集中線が入るぐらいの、
そうか、
そうね、
ゴゴゴっていう、
なんだって気怪しいっていう、う
ん、多分ね、飯田さんね、エヴァQ作ってたんだと思いますよ、
はいはいはい、
俺があんのだって言って
るし、ね、本当は、うん、でもこれは結構冗談じゃない話で、そのサウンドインパクトを作る過程でかなりその、うん、安野的な、
はい、
あのものに相当近寄っちゃってたんだと思うんですよ、
あ、
うん、
シンクロしちゃった、
そうそうそう、
同期してたんですね、シンクロ、
うん、まあそうであろうと思う、
うんね、なので皆さん今からねサウンドインパクトを買ってください、ええ、うん、これからも
そう、iOS と PSP
で、ね、iOS もうね、うん、
あ、終わりです、
終わってる、
終わっちゃいました、終わりましたか、
だから PSP で見つけて、うん、ぜひ貸したいと思います
。さすがでもあれですね、考え方が、うん、考え方がシャープだねっていうとなんかちょっと今は違う意味になっちゃうダメみたいになっちゃうけどやっぱ目の付けどころが全然違いますね。
そうそうそう、やっぱりさ、あの安野さんのが大光フィルムとかでこう、バーッと有名になった頃に、僕はアニメーションとかアウトの読者だったので、うん、はいはい、でっていうことじゃない。
いやいや、ちょっともうちょっと、
安野さん、安野さんたちの、がもうスターだったわけ。はいはい、で、その、うん、と安野さんたちの前に、まあ富野さん、ね、はいはい、でガンダムイデオンがあって、でボトブスとかがあって、なんだっけ、
なんか同じ空気を吸ってたみたいない
や吸ってたよ同じ空気、うんうん、だから、イデオン見るたびに徹夜で並んだりしてたからね。あ、でセルがくれたからね、当時は、
時代ですね、
セルがもらうたびにね、小学生だったから徹夜で並んで、そうそう、うん、その時千葉に住んでたのかな、それで栄町のね、そこがどんな町か当時知らずに、
エロエロタウンですよね、うん
エロと暴力の交差する
GTA みたいな、
バイスシティみたいな、バイスシティみたいなで今でこそいろいろ落ち着いてるけどモノレールとかできちゃって、当時は結構やばかったで知らずにね、あのそこ並んでたね、
あの、千葉の映画館ってあそこ周辺にあったんですよね、栄町周辺、
そうそうそう、
今なくなっちゃったけど、
あと京成の千葉駅の
前は、あ、京成ローザ、
京成ローザ、ローザだよ、ローザ。
なんか、ちょっと語ってください、
ローザだね。
京成ローザは僕の同級生が働いてますね。
マジで、っていうか、あれなんだよね、あの、アマゾンプロダクツは、あの、千葉県出身者で固めてるわけ。
いや、そんなことは、まあ、確かに、イーちゃんはあの船橋出身。
そうそうそう。船火でしょ、
船火ですよ、僕、
俺も船火なんで、
そうですね、大先輩ですよ、
予備校一緒なん
で、予備校一緒、
何科だったの、
僕デザイン科です、あ、
敵だ
敵なん
だ僕は油屋科だから、
ね、油屋科
みたいな、デザイン科と油屋科は対立してるわけ、
なんかでも分かる、
なんか結構商業主義がみたいな、
わけわかんねえ、油絵とか何、
そうそう、
全員にならない、
持ってるだけじゃねえかと
で俺たちはあの商業主義の装具から言って、デザイナーとかちょっと肩からでね、嫌な感じとか思ってたわけだけど、まあそういうのはいいとして、だからペラ君がなぜレギュラーになれないかって言ったら、千葉君の住んだことないから、
そういうことですね、
千葉じゃないんですね、
そうなんですよ、
千葉じゃないんです
よ、残念、
ダメなんですよ、
生まれ変わんないとダメですよ、
ダメ
よりによって埼玉だから、
ああ、それはダメだ、
ラップうまいよ、だから
ラップうまいよ、
ラップない、聞いたこともないし、
いやー、でもあのあれですね、僕もあのエヴァ級見てずいぶん半月ぐらい経って
る、2週間経った、
もう2週間経って、うん、もうあのそのイーちゃんみたいにその、一歩歩くごとにこう評価が変わるみたいなことはさすがになくなったんですけども、あのすごいね、あの新劇場版のこうさっき構成があのやりたいことが分かったっていうのをちょっと説明させてもらうと、あのすごいちっぽけな人間に対局が変えられない感じっていうのがすごく良かったんですよ、
シンジ君のこと、
シンジ君だったり、あのそのネルフだったりっていう、その
でも対局ってなかないじゃん、
でっていうと、例えばそのどうやってもそのセカンドインパクト、サードインパクトだっていうのは起こっちゃうし、あの変えようがないっていう事実ですよ、そうそう、
何度繰り返してもね、
僕は今回のやつもあの旧劇場版のあたりの話のリメイクだったっぽいですもんね、
そういうことになってるんですよ、
それはあの俺のさ、なんかいや何自分でそれを否定したいけど嫌な癖なんだけど、なんだっけ、あのニーチェ、
はい、
ニーチェとかいう人が、よく知らないけど、おじさんなんですけど、
よく知らないおじさんですね、
英語回帰とかいうこと ね、漢字四字熟女で、
うんうん、熟語ね
ドイツ人のくせで、ね、四字熟語、はい、ドイツ人のくせ、何度英語から来ても何回同じこと何回でも同じこと繰り返すっていう、うん、ことで、ね、でもそれも俺もなんか予想してて、
そうそう、合ってるんですよ、
やっぱり。あ、それはなんでその繰り返すかって言ったら火の鳥なんですよ、うん、あ、手塚治虫の、はい、なんで言えば火の鳥なのかよくわかんないんだけど、
言ってたん
です、まあ、俺好きだよね、うん、手塚治虫の漫画、時はそう出身だから、
うん、出身読んで
だからじゃないと思うんですよ、うん、時はそう出身だから好きとか、
たまに妄想が入る
でさ、火の鳥とかってとか思ってたわけよ、別にエヴァだから火の鳥じゃなくて、うん、俺は火の鳥から鳥で言えばね、
そうでしたね、
うん、鳥で言えば火、うん、だみたいなことは、まあ、ずっと思ってたんだけど、うん、はい、で火の鳥ってのはやっぱり同じようにこう火の鳥を巡ってさまざまな人物が、うんうん、あの同じように繰り返すと、はいはい、でそしたらさ本当に鳥出てきちゃってびっくりしてで鳥は出るねとか言ってんだよね、
そうそうそうそう、
あのチャットの中で、うん、どういう形にせよ鳥は出るだろうと、うん、でそれはなんか辰の子のさあのガッチョかな、うん、
科学忍法火の鳥、
そうそうそう、うん、ガチャバの、うん、飛行機が、う
ん、ゴッドフェニックス、
うん、ゴッドフェニックス、はい、フェニックス、火の鳥フェニックスでしょ、うん、だからなんかガチャバのこと考えてね、火の鳥とガチャバでエヴァでそれを見れるはずという思い込みがあったら、
イメージが湧いてきた
わけで、
降りてきたんだ
よ、ね、まあずれてはいたましたけどね、うん、
かなり予言っぽくて面白い、
キャプテンハルクが出るって言ってたんですよね、まあ、出たのはクイーンエメラルダス的なあのミサトさんだったんですけど、
うん、でも結構片目隠れてたし、
うん、そうそうそう
すげえハーロックっぽかった、
そうそうそう、
みんなびっくりしたね、
うんうん、散々こういう予測を当てながら、うん、あんま面白くなかったみたいなこと、
うん、言うんですよ、すごい当てまくってるね、
そうそうそうそう、
なんか火の鳥が見えます、うん、
そうそういう当て方だよね、そうそう、なんか根拠はないんだよ、
根拠はない
あの推理とか予測とかしてなくて、ね、自分が見たいものをこういうの見たいっていう思いを、
そ
う
そ
う
そ
う、
イちゃんそれはどっちかというと霊視じゃないですかね、
霊視チャネリング、チャネリングよくするんですよ
日常的にされ
てる、そうよくしてますね、あのあれそれを作ったこの人はこういうふうに考えてるはずだみたいな、うん、俺はわかるみたいなことをね、たまに言うんですよね、うん、あ、いつものやつ出たな
と思って俺はわかるっていうかね、うん、俺って誰だみたいなことです、あ、はい、あ、俺だからわかるってことだ、俺って言ってるのは俺じゃないわけ、も
う、ね、どういうこと
ですか、もうあんのであり、
そうそうそう、
誰でありって感じなんで、
なのでありね、
なのでありノッチであり
そう、ノッチノッ
チ、そういうことですよ、はい、だから本当に分かんない、面白いのか面白くないのかっていうのは、うん、その例えば面白くなかったって言った時に、うん、言ってみるじゃん、
はい、
でそうするとね、面白くないって言ってるお前と俺ね、はい、俺は何者なんだみたいなことを
ちょっと病気っぽい感じ
とか、ね、それは同じで面白いって言ったら、うん、何目線みたいなことを自分でこう自問自答しちゃうわけですよ、
ね、メタとか言うなって言っといてこれですから、
ね、で気がついたらだからもう何も考えたくないみたいな、
うん、考えちゃった、考えすぎちゃった、
どこにも行きたくないよって
そうそうそう、
手を引っ張らないでよみた
いな、そうそう、いやもう本当にそのエヴァを見るまでも大変で、
そ
の
すげえ、そうだったね、
すげえ僕が面白かったんでとにかく見てください、うん、見たい見たいって言ってて、うんうん、
それは見たいよね、うんうん、
でバルトナインじゃあ見てくださいって言ったら、うん、いやもう連日満員で予約が取れないと、うん、いやいやそんなことないと、2日先まで取れるはずだって言ったら、うん、いや2日先の予定は分からんと、うん、
そこはもうねデイトレーダー感覚ね、
デイトレーダー
バルトナインは一応なんかオンラインで
さ、
予約一応じゃないからオンラインで予約できるんだけど、
はいはいはい、
で刻一刻と席が埋まっていく状況が分かるわけ、ね、うんうん、リアルタイムで、うん、僕が今住んでるところがね、うん、あの 新宿中央公園ってところなんですけど、
違います。
スパルトダイムが結構近いわけ、
あの一生懸命頑張れば、まあ、2、30分で着くんだけど、リアカー乗って、
どんな生活してるんですか。
まあ、今一応そういうお仕事を
されてる。そういう仕事で、
まあ、いいや。
でね、いやだからさ、デイトレーダーって、ね、今ってあるじゃん。
今行け
行けみたいな、
ずっこめみたいな、
そうそういう感じをずっとこうモニター見ながら
エヴァ相場が、
そうエヴァ相場が
ひいちゃんの中の、
でもその相場は全然変わらなくていつも埋まってくんだよね。
それ当たり前じゃないですか。
当たり前
埋まんなかったら残念ですか、それは。
で2日後にそのいーちゃん の, そのエヴァ見たい衝動っていうのが、うん、
維持できてるのか自分で分からないっていう
維持しつつ席を取っとかなきゃいけないみたいな難しいデイトレード、
みんなそれ平気でやってるわけ。
僕割と平気ですね。2日3日先のレイトとか取ってよし行こうみたいな。
だって分かんなくない。
無理無理よ俺、
ね、
無理です。
だってい
や割といつでも見に行ける人だから、
うん、いつでも見に行ける
ああそうか、土日自由人だから絶対ダメっていう人は土日で見るしかないから、
うん、そうかそうか、
宿命があるから
でね。でそういうことがあって、うん、でいつまでたってもバルトで見れないですよ、うん、このままだと、
うんうん、で見れたとして一番前の席です
げえ見上げ
て一部分だけど、うん、見れるみたいな
ことになりそうですと、う
ん、バルトは混むでしょうね。
で、
う
ん、でそこで、まあ、バルト以外でもやってる映画にたくさんありますよね、
うん、
と、
うんうん、
たところであのいつもあのお話に出てくるあの、うん、この間収録にも出てくださったあのブレインストームの中村さんという方です、
はいはい、
あのあれは、国立だったと思うんですけど、
はい、
うん、それ隣立川なんですけど、
はい、
あの立川のシネマシティといういい映画館がありますと、
うん、
でついちゃここへ見に来ないかというわけです。
いやいや、はいはいはい、中村さんが
自分は一足先に見て
るんですね。そうそうそう、でなんかじゃあ僕もなんかもう一回見たいから見に行きましょうかみたいな話をしたら、はい、あのもうね、僕はもうエヴァのためだったら命以外は捧げると思ってるので、あの伊田さんじゃあ車で迎えに行くから立川まで行こうって言ったら、うん、分かったと、超ビップじゃん俺と、
だってさ、車でね、うん、運転手が迎えに来てくれて、で映画館まで連れてってくるんだよ、ドアトゥドア、
足つきです
ね。しかも帰りも送ってね、
それはもうあれじゃん、あのブラッドピット待遇、
ブラッドピット待遇
自分が出てもない映画にさあの赤い絨毯で出てこう、そうそうそう、リムジンから
完全なキャトルミューティレーションですよね。
さらってんだ。
そうそう、新宿中央公園まで迎えに行くからリアカーそこ置いといてと
行くから車乗り換えて
そうそうそう言ったらなんかすごい上機嫌になっちゃって、
そうそうそう、
行く行くとか言い出して
それなら行く、
うん、でも今日すいませんちょっと無理なんですって言ったら、うん、みたいな
その時超行きたかった、
うん、そうそうそう、
盛り上がった、
そうそうそう、ダメじゃないですかペラさん。
あ、その日ちょっとね、そのもうレイトに間に合う時間に車出せなかったんで、
あ、
しかも埼玉ですから、埼玉から新宿中央公園まで行き、かつ立川ですから、間に合わないんで明日にしましょうって、
うん、
したらこうじゃあ明日行こうかという話になって話がまとまって、
いやいや
いやいや、
明
日のこと分かんないなと
思って、でなんかその仲間を集って5人ぐらいで見に行って、
はい、
っていう感じだったん
です。すごい遠足じゃないですか。
大人の遠足って伊田さんが、ね、命名したんですけどね、またやりましょうね、大人の遠足、
うんうん、そう、シネマシティすごい良くてさ、確か音がでっかいんだよね。
そうそう、低音がすごいバリバリ来てて、
でスクリーンもでっかいしね、うん、客席もでっかいしね、久しぶりいい映画館、
うん、なんだっけ、
うん、なんですか、
いや、なんか思い出せないです。
しかも一番いい席だったよね
結構いいとこ撮れてました、
ね、お
あ、思い出しました、もう一つそのエヴァと関連する話なんで、あの巨神兵東京に現れる、どうでした、どうでしたっていうところで、
あれはいいよ、
うん、あの上映始まった瞬間に、はい、あの
ガタン、
あのそう、あの遠景から、東京の遠景から始まるじゃないですか、 あれが始まった瞬間に、あ、これはいいわって言ってましたからね、
うん、鮫島さんと真逆だね、
うん、
あ、そうなの、
俺あんま乗れなかったんですよね、
あのね、もう
くしくも、うん、俺そう言ったわけですよ、見た、お、あの本編9を見終わった後、うん、ちょっと乗れないかもしれないみたいな、
そうそう、俺が超面白かったですねって言ったら乗れないな、
乗れない
あ、まあだから巨神兵はもうノリノリだったわけ、
うん、ああそうだった、
いけいけいけ、うん、
そうそう、
巨神兵がダメだった
ね。なんでダメ、
なんか動きがもたもたしててっていうのが、あのパペット奏者なのかな。
そうですね、
うん、うざいね、
うん、なんかレギュラー内で構想が起きてますよ今。大丈夫か、
巨神兵問題。
巨神兵動かすのって、あの後ろになんかなんだあの青いこうスーツ着た人が、うん、なんかあの
そうそう
棒を持って動かしてるんですよ、はい、でそれがどうもなんかあんまりかっこよろしくないなみたいな、
うざいで
言ってて
ずっとなんかね、それは気になっちゃって、
う
ん、
そうだ、あそれはそう撮影現場を見てるからっていうこと。あ つまり、東京都現代美術館の、
あそれは行ってないんです。
あ行ってないの、行ってないのにそこは見えちゃうんだ、うん、
あでもあメイキングビデオは見てるんですよ、テレビでやったやつは、うんうん、それ見えてたから、あやっぱ着ぐるみじゃないとなって
なるほどね、う
ん、なんかね足がふらついて接地感がないとか、
接地感がないと思ったうざい
でもねあの、あのね第一次第二次のオタクはね、うん、そのうざさが極致だったわけです、うざさがルパンの第何期の第何話の作画がどうのこうのフレーム何個分これがもうすごい調子悪くてみたいなとかね、調悪くてとかね、まあ、そういうことなんですよ。
アホみたいな語ってたわけですよね。その7番目の足が落ちる時のなんとかのシーンがみたいな。
ファミレス号ない頃ね。あれはどこで語り合ってたのかな。
中央公園。
いやいや、大学のサークルとか、部室とかで、
ね。部室とかね、うん。
そういう原風景みたいなのがある、うん、
ルパンのパート2は認めないみたいな、
そう、
ね、緑じゃなきゃねみたいなやつ、う
ん、ありそう、緑じゃなきゃねっていうのはね、うん、だからやっぱり着ぐるみじゃないとさ、
あなるほど、ね、
地下がなくて全然存在感ないわけよ
来ました、
いいじゃないか、フラッツ言ってた
って。でもそのなんだ、一緒に見に行った野口さんっていうあの飯田さんのお仕事仲間の方は、
はい、
あの、うん、
アルミ缶を主に拾ってる人、
そうですね、あのヒゲをね、自分のヒゲをずっとこうやってね、あのグルーミングしてるんですよ、映画見てるからずっと、うんうん、まあ、そういう人なんですけど、うんうん、あの巨神兵東京に現るとあの Q はその一つであのセットの映画みたいなことを言ってて、
う
ん、まあなんとなく言いたいことは分かるなっていう感じでしたね、うん、そう、
なんとなく分かんない、 どっちもあのもうあらがえないみたいな、う
ん、なんか週末後の世界みたいな、
そうですね、
話なので、
もう何やっても無駄みたいな、
うん、
あれはありますよね、
そうそうそう、
なんか そこなんですよね、俺があの Q で気に入ってるところってあの、うん、なんかあのそのちっぽけな人間の主人公に、うん、あの劇的なこうその大逆転とかそういうものがこう起きない感じっていうのがいいなと思ってて、例えばあのターミネーターってあるじゃない、ターミネーターっていうのはなんかその何あの行動を起こした人間の運命でこう未来がこう劇的に変わるみたいな感じじゃない、
運命変えられるっていうのがコンセプトだよね、
そうそうそうそう、それの逆の思想でさ、あの何フィクションでさそういうこう何あの人の力何でもできるっていうさ、うんうん、そういう、まあ、前向きなこう、うんうん、メッセージってさ、うんうん、力をこう出しやすいこうポジティブなメッセージとしていいはいいんだけど、うん、あのマイナス面も否定できないかなって最近思うようになって、うん、すごい、あの
じゃあベカさんはターミネーター3だけがいいんだ、
いやそういうことじゃなくて
ターミネーター3最高面白いです
3だけがあの、ね、運命は抗えないって言って
超面白い映画、
そういう意味ではよくいいんじゃねえかなと思った、
でもそのおかげで公式ではもうあれ関係ないです、
関係ないんだけど、
うん、なっちゃったけど、う
ん、でもあのな例えばさこれ別の話だけど明日のジョーっていう傑作漫画あるじゃない、
はいはい、
あれのおかげで例えば現実に、うん、命を落としたボクサーが何人いるかなとかちょっと思っちゃったりするんですよね。
ああ、そのジョーに憧れてっていう。
そうそうそうそうそうそう、うん、その
いいじゃん別に。我々は明日のジョーであるっていう。
いや、あでもいました
ね。そんな人もいます。
テロリストが、
テロリストが
来た女性渡っちゃって。
渡っちゃったり
っていう感じです
よ、ね。そうそうそうそう。
だからそれはね、あのクリエイター。の立場、僕そういう仕事もしてるんです
けど、そうそうです、ね、
クリエイター業っていうのも やってるから長いんですけど、
ええ、
本望だと思うよ、
本望ですか、
ね、そうそう、だからよく あの
我々は巨人の年であるって言ってさ、
あ最高じゃないですか、
あのワールドトレードセンターとかもあの修理してたらいい
修理
俺は破壊があんまり好きじゃない、
あ、うん、あなるほどなるほど、
うん、あの直し
ちゃう平和的
よくなんかゲームとかね、うん、何かがあの犯罪者がそれを見て、うん、なんか影響を受けたって言われた時に、うん、その作品の方をね批判する言葉が結構あるじゃないですか、
そうなりがちですよね、
うん、そうそうそう
バカだよね本当ね、いつまでたっても、うん、するね、
ね、うん、
まあ矛先向けやすいってあるんでしょうねきっと、
うんうん、それでどうするんだろうね、
うん、そうそう
例えばその明日の女王が有害であるとして、明日の女王を絶版にしたら、同じようにその、まあ、ボクシングで命をなくす人はねとか怪我をする人は少なくなるかもしれないけど、ボクサーを目指す人も少なくなっちゃうよね、
そうなんです、功罪ってこういうことだなと思います、
本当だよね、そうすると力士もいなくなってさ、白木陽子もいなくなってさ、一人一人いなくなって
結果で、ね、あの TBS のなんか実写版みたいなクソ映画が作られてるわけです
よ激しいね、
えあれ
なんでクソ映画とか
言
うの、怖いよそれ俺一応そのサウンドインパクトはクソゲーオブジアの
辞
典に選ばれ
た、入ったんですか、
うん、優勝したから、
せっかくだから、
せっかくだから
そこは
授賞式あるのであれば
すごいです、ね、
あのもらいに来たこと
だから、ね、ポール・バーホーベンみたいな
でもねないんだよあれ、そうネット上で一気でやってる、
ね、そんだけあの偉そうなこと言うんだったら、うん、ちゃんとショーの会場とかで押さえて作んなきゃダメですよね、
あクソゲオブザイ
ヤーとか言うの
授賞式を
そうそうそう、
まあ、やれとダメまでは言わないけど、あった方が面白い、
言うだけかよみたいな話じゃない
ですか、いやそんな激しくディスらない
あれ
そうなの、微笑みのイーちゃんだから
、あ微笑みの微笑みのイー
ちゃん、まずねクソとか嫌いですよ、
そうえそう
クソっていう響きが
あるあうん、ペラさんの困惑の表情がいいですよね
いやいや、
うん、前違ったじゃんって考えて、
いやいや大丈夫です、それ多分あの僕の幻なの
あ、
ね、
もう一人の準レギュラーの黒川さんがさ、はいはい、最近ぶっ殺すって
言って、はいはい、言ってましたね、
俺それ聞きながら、はい、もう眉毛を潜めてねあのもうちょっと上品にもうリスナーのみんなもヒヤヒヤしてるじゃないかと思って、う
んうんうん、なんて下品な物言いなんだ
って、そうほら黒川さん金ちゃんの方良かったって言ってるんだから、もっと金ちゃんみたいにね、こう楽しげに裏ではないやつもいいよ、こういろいろ楽屋ではさ、でもあのカメラ
の前では
ね、にっこり金ちゃんでございますっていうのもありかな、ダブルスタンダード、
ダブルスタンダード、
ダブルスタンダード、
はい理解しました、
ね、オッケー、でアマプロはさ、うん、やっぱりそういう場であろう
が、あなるほど分かりました、これが僕がレギュラーになれない、
そうそうそう、埼玉の殺伐とした ね、 あのねやっぱりディズニーランドないから、
あ文化がねちょっと、
そうそうそう、
すいません、
ジョンデのミュージアム撤去しちゃったしね、
すいません、その埼玉の野郎がすいません
行けなかった、
そうすいません、
結局行けなかった、
すいません、
ピアノ見たかったな、ね、
すいません、陽子の野郎がね、
野郎とか言って野郎じゃないし、
下品だね、ダメだよ、
陽子、陽子お嬢様でしょ、
陽子お嬢様、
お嬢様、
ね、お嬢様、このグローブを、
そうそうそう、もらってください、
だからそうだから、それ Q 見た後にさ
はい、はい、
スタッフロール見てて、ここに出崎さんがいたらなとかすごい思った
ちょっと待って
よね、板野さんやってるじゃない、
あそっか、スペシャルサンクスで、
それで、だからいろんなアニメの記憶のね、とか特撮の記憶の、ここからこう複合したものだとしたら、うん、まあ、ここに出崎さんがいたらなとかって思うとすごいやっぱ妄想が、
はいはい、出崎さんって意外とそのなんだろう、宮崎とか富野とか推しっていうのに隠れちゃって、アニメ史の中であまり評価されてこなかったというか、
評価されてないことはないと思いますけどね、
アニメオタクの間では知られてるけど、
ああまあそれはそ
う、出崎っていう人の名前出しても多分一般の人は分
かる、熱は低い気がするな、
まあ、そんなこと言ったら宮崎ぐらいしか多分分かんないんですけど、
まあそうですね、うん、
出崎さん出たら大変ですよね、うん、じゃあね、10日後とか
3回パンとか、
ね、3回パンとか
でさ、オタクっぽいね3回パンみたいな
だからレギュラーないね。
いや、オタクでもいいんだけどさ、
あの、あ、アニメオタク的な意味合いでエヴァンゲリオンを見ると、
はい、
あのそのセカンドインパクトとかサードインパクトって意味ってちょっと考えませんかね。なんか
何ですか、
いわゆる
1回パン、2回パン、
いや、そういうことそういうことです、ね、江崎じゃなくて、
パンから離れてください、
あの
人がパンのみ言
ってね、もういいからいいから、ギャグだけはもう
拾い食いをしてね、もう
喋りづらいよ、あごめんあの一番最初にヤマトってインパクトがあったじゃないですか、はい、その次にガンダムってインパクトがあって、うん、でマクロスってインパクトを、うん、
ブームね、
それブーム、うん、ブーム、ブーム
として第一次アニメブームっていうのがブーム、ね、ヤマトの時言われたのね、はい、でいい大人が、うん、で大人じゃない大学生ぐらいの、うん、それまでアニメは子供が見るものだった、
はい、
うん、俺すごい早口だったみたい
な、大丈夫
です大丈夫です興奮してる
からいいじゃないですか、ね、
やっぱジョーの話が入ったところでちょっと火がつい
て、うん、
マコーロにそれまでちょっとオタク的な、うん、なんか言い方とか嫌だなと思ったの
言ってたくせに
ね、これ1時間ぐらい待ってる間にどうなんだろうと思ったけど、まあ楽しいね、
そうそうそう、
マコーロに火が入った、
な
んだっけ、だ第一次
そうそうそう
アニメブームがヤマトのこと、
ヤマト、ガンダムでマクロスはあの、うん、庵野監督は参加 してたわけですよね、で、
うん、
自ら作ったエヴァンゲリオンが第4の波になってるわけですけども、うん、そのエヴァンゲリオンのその基本構造 その繰り返す感じっていうのも、うん、自分の体験に基づいてんじゃないかなとか思うんですよ、ヤマトでやったことをまたもそのガンダムでもう一回やってマクロスでもう一回やってっていう、うん、そのアニメ史みたいなのを自分で体感してるものがエヴァンゲリオン の, その、うん、にフィードバックされてるんじゃないかななんてちょっと思ったりしてます、
ね、だからニアサードっていう半端な感じだったの、
ニアサード
ニアピンショ
ー、ニアサード、ニアサードがだからマクロスだったりし
いや、あれなんか俺2回目見てやっと分かったんですけど、
ええ、
あの要するに歯のラストで起きたことをニアサードって言ってるのが人間たち で、
うん、
でそのなんだろう、人間じゃない人たち、
はい、
そのなんだっけ、カオル君とかなんかは、
うん、
あれをサードインパクトとしてて、
うん、
でその Q の中でフォースインパクトが起きるぞっていう話になってて、
うん、
でそれが回避されたっていうのが大体のストーリーの流れらしいということが分かりました、
2回目で、
うん、そのニアサードとサードが何が違うのかよく分かんなくて、
ああそういえば、うん、そうか、
うん、そこは2回目見てやっと分かった、
ニアサードって言ってるのは人間
の、ほらガンダム、
そうそうそう、
ほらガンダム
やめてくださいよ急に、
大河原サード書いたガンダムも、ほら赤い
三角の
ちょっと待って、飯田さんこれラジオですよこれ、
あのね、多分ね今の俺の話がつまんなかったんだと思うすいませんやめます
めっちゃ怖かったですよ、う
ん、何もない、ね、曲に向かってガンダムがガンダムって言い出してるように見えましたからね
いやよくあることです
今あの丁寧に説明すると、うん、あの避難器具のこのね、あのガラスのすりガラスのところに、
うん、
あの三角形の、ね、赤いマークがあって、ね、
そうそう、
これがあのガンダム の, あの何プラモガンプラの、ね、うん、デコに見えるっていう、
あ、
う
ん、
でもエヴァ級の冒頭で東映のマークが
三角形
出てきちゃう、うん、それをもう彷彿とさせる、
うん、それもねそのあの東映の古いこうロゴが出てきた時も横で笑いながら古いって言ってましたねすげえ受けてましたからそこでそこで笑うかよ、
画質も荒かった
そうそうそう、
昔
は当時のだよね、
当時
あれもデ ジ, タイズ、うん、デジタル化したんだろうね、
デジタルでわざわざ汚し入れてるんですよね多分ね、
はい、ああやっぱそうか、
うん、
タランティーノみたいな、
タランティーノですよね、
タランティーノもそうだし、
グラインドハウスの
アルゴもそうでしたね、
アルゴもそうか、うん、
まあそこもだから繰り返しだよね、その、うん、オールウェイズみたいなことだよね、
そ
っ
ちか、
昔は良かったなっていう、ね、昔っていう参照する幅がどんどんどんどんなんか、うん、
狭まって
る、狭まってきてて、
うん、金過去になってる、
うんうん、今だからね、ねごっちがやっぱり良かったなみたいなこと言っちゃうもんね
そうなんですか、
ついこの間のことなのにさ、
ええ、
そうだからずっとなんか旧劇場版の頃が一番良かったなみたいなことを上事のように言ってて
上事
のように見終わった後に、うん、でそれでそのなんだろう15年とか経つわけじゃないですか、
はいはいはい、
で経ってまた同じことやってるってどうなんだみたいなことを最初見終わった後結構言ってて、うん
はいはい、
同じことでいいのかみたいな、うん、
それはいいのだってい
い、
うん、風ちゃんはいいのだっていう、うん、
え
ふーちゃんが
ふーちゃんが俺のこと初めて言われましたふーちゃん、
はい、決まりました筆川さんの
場合ふー
ちゃんで決まりました
ふーちゃんはその繰り返しの心地よさみたいな感じ
もあるし、うん、あとそのあの進撃の、まあ、9まで 見ると、うん、なんかあの人間がこう俯瞰で見えてそれが面白かったですね、うんうん、例えば、あんな
何があったの
やめてよ行かないでよ
1年ぶりぐらい一体何があったんだ
いやだからエヴァQが面白かったっていうことです
よ
ね
そうそうそうそうあの
いやそれもう無情感だよ話だよ
あそうですか、ね、
お坊さんと話してるみたい諸行無常の響き
あるいやでもそんな心境になっちゃったんですよ
なってる
映画を見て、
例えばさ、うん、あんなサードインパクトなんか起こしちゃった初号機とか、うん、あと2号機とかまあ、憎むべきエヴァンゲリオンシリーズを、うん、人類を滅ぼしたさ、うん、エヴァンゲリオンシリーズを、うん、未だに使ってる14年も経って、うん、使ってるその仕方なく使ってる感じとか、うん
はいはい、
あと何あんだけ、女王歯か歯でもって、うん、あったかいご飯とかそういう描写をしてた、
うん、あのポカ
ポカポカポカのね、うん、世紀もう人類滅亡間近ではあっても、うんポカポカした食事なりなんなりがあった14年前と比べてゼリー状のものを食ってるまあデストピアな感じとかあともうその鈴原当時のシャツが出てくる感じ
リサイクルね
リサイクルあれは間違いなくその第一次産業とかそういったものがもう壊滅してるからリサイクルするしかないっていうそういうのを描写してるわけじゃん
新しいワイシャツ作れないんだろうね
そういうことですよね
部屋とワイシャツと
私言いたかったんです
言いたかった
言いたかった、ね、
そう
だから
僕
それも三角形でしょ、
部屋とワイシャツ飯田さんに多分これ言ったらまたガンダムだとか言われると思うんですけどそのとにかくそのシンジ君
な
り
もう言わないよ
エヴァンゲリオンなりが
もう言わないよ
すいませんがその原発とかその若者のその何ニートフリーター問題みたいなそのネガティブな、うん、感情を世の中から向けられるものの象徴としてシンジ君はいるので、
うんうん、
そういうメタファーとしてシンジ君を見てるとこうすげえ感情移入するなみたいな、
うん
う
ん、
こう右脳的な読み方をね、
うん、
すげ
え右脳ね右脳右脳作動
のそっち
そっちなの
そこで
特定の人をディスるのはやめようよ
飯田さんが言い出したんですよで
僕はだから右脳左脳って人間の
そっちの右脳的なね
機能ね、うん、
機能ね右の
そう全然意味違うじゃないですか
でというふうな感想を持っていたところが、うん、飯田さん的にはいやいやと、
うん、
僕はどっちかっていうと東博樹の方につきたいみたいなね、うん、話でねそのエヴァあんまり面白くなかったみたいな
はい、はい
う
ん、
あ
そんなことよりもっとなんかその世界のことをもっと考えなきゃダメじゃんみたいな、
うん、
だって俺たちもう44だよって言ってたんですけど、うん、飯田さんだけなんですよ
俺たち違うってそういつめか同じ同い年にされてる
なんかさだからほらこれはペラ君が言ってたんだけど、あ違ったペラ君じゃない尾形さんが言って尾形さんがパンフレットの中
で
言ってたけど、その14歳の少年がね、世界を滅亡させたんだっていうことをお芝居する中で、まあちょっと想像して、言葉を失ってしまいましたってなんかインタビューで言ってて、まあそれはちょうどアフレコ収録のあった時が2度目の3月11日だったんでね、
うんうんうん、
ですごいリアリティを持って考えて、うん、で言葉を失ったって言ってたんだけど、なんかこうそうなんだと思ったよ。
あそういやだから、うん、
でも、
うん、
でもそんなそれは不健康な見方だよ。
あさ、はいはい、
14歳の君が、
うん、
いや責任がないよ、
うんうん、
俺歌詞みたいだね
いやでもねその責任を要求されるんですよ。
うっそ、
いや本当に、いや原発
だ、受験戦争のせい、
受験戦争のせいかどうか分かんないけれど
何、
うん、 なんかこう結果としてそうなっちゃってる
ので、クローン戦争ですね。
あ、そうかもしれない。うん、なんかそのなんだろう、アメミヤキリンさんでしたっけとか、うん、あのなんか
アマミヤカリン、
カリン全然違った。
誰ですかその。
ああのなんかその若者の貧困問題みたいなのなんかこう今やなんかそういう
作家さんですか。
そうそうそう、うん、いう代表みたいな感じになってますけど、うんうん、そういうのその若者の貧ななんて言ったんですかね、ロスジェネ。そうそうそう、うん、ちょっと前に流行ったことで言うとロスジェネ的な見方をするとすごく燃えるなと、うんうん、なんか仕事つけないのお前のせいみたいな、
はいはい、あ自己責任、
そうそうそうそう、
もう自己責任論みたいなのを全部鳴り潜めましたね、うん、そうそうそう、あの一時期ずいぶん言われましたけど、
うん、ああいうの結局波なので、あの、なんだ生活保護受給問題とか、はいはい、あれも全部波なので、うん、すぐみんな忘れちゃうんだけど、そのなんだろう、そういう風なターゲットにされた方としてはすごい辛いというか、うん、ちなみにターミネーター3もそうやって、うん、あの若者の貧困的に見るとこうすげえジョン・コナーに超こう感情移入してこう
無職だもんね。
そうそうそう、
コソドラ入っちゃうしね。
そうそう、ヒーローが無職ですよ、うん、これはすごい、うん、
だって世の中滅亡しなくなっちゃったからヒーロー無職になるしかない。
そこは逆説的なね、うん、その世界は平和だけど自分は不幸っていう、
そう、う
ん、そこが超いいんですよ、ターミネーター3、うん、というですね、うん、あのこういう こう熱い話をすると飯田さんが大体嫌がるので、
いや、それ
は
持ってない
ですで、
あの今あの今あの
いい燃え火を持って
ないガンダムだ、ガンダムだディフェンスをしなかったっていう、う
ん、で、あのなんで希望の国まだ見てないんですけど、その、うん、そのシオンさん
も、
あ、はい、あのやっぱり 3.115 に、うん、あのもう一つなんていうのかな、なんかこう言っちゃったじゃないですか、そのなんだっけ、秘密か、
はいはい、
うん、あれでこう現実 の、 あのゴミ処理 の、うん、あの集積所を映してるんだけれど、うん、その僕は逆にあの描写があんま好きじゃなくて、なんか取っ手つけた感があって、はい、あんまりこう震災とあんまり関係なくねこの映画みたいな気がしちゃったんですけど、うん、でエヴァQの方がむしろその震災的な何かを感じさせるような描写が結構見えたので、
うん、あ、そう、
あのなんだろう、もうなんだっけ、ネルフの周辺ってもうすごい完全なこう人がいないみたいな、その屋根もないみたいな、あれにちょっとこう3.11を見ちゃったという話をしたらですね、井田さんはいやいやと、
イーちゃん、イーちゃん激怒、今すぐ車を止めろ、
いやそこまで言ってなかったけど
そこのラーメン屋でラーメンを食わせろ、
腹減ってたね、怒ってたんじゃなくて、
うん、早くお家に帰りたいと言ってましたけど
だってもう2時とかやった
んだよ、ね、家着いたら1時半
ですよ、
そうそうそう、高速使ってぶっ飛ばしましたけど、
ね、そんな話しながらずっと聞いてるわけですよね、
う
ん、
そうです、
ペラさんは、うん、それ地獄ですよ、
あ、そんなことない、いや、というか飯田さんは地獄だったと思うんですけど僕は楽しかったですけど、
地獄じゃないけど、
あの、ね、
俺だからね、それ、うん、今のペラ君の感想は、うん、と真逆で、うん、だったんだよな、
そうそう、だからあの
3.11との関連性があるかないか、
うん、あ、そうそうそうそう、
まあだからないはずはないんだけど、うん、だってその後に作られてる、まあね、とか家中に作られてるものは全て
脚本を廃棄して作り直したとかいう話はありますよね、
う
ん、
まあそうだろうね、だけどさ、あれでもともと安野さんが結構そのリアルタイム性にはすごい過敏な監督でしょ、だからテレビ版とか急激版でファンからの脅迫状めいたメッセージとかを取り上げたりとか、
あ、してました、
ね、そのライブ感っていうのを大事にする人だっていうのは分かってはいるんだけど、僕はあんまりね、その原発の話とエヴァの話を重ねてみるのはまだできないかな、っていうのはやっぱ原発はどっちかというとフォールアウトに近いよね、フォールアウト3、フォールアウト3やってるからさ、やってたわけよ、
はい、
そうすっげ、何2010年ぐらい、
うん、
11年、う
ん、震災前、
震災前ね、うん、で震災の後フォールアウト3をもう生きてるわけ、うん、だからこう見ててもさ、外が変わったら 俺の中の
ぬかコーラに見える、
ぬかコーラに見えるだから超元気になるから、これを飲むと色をこうビビビビって汚染されてて結構なんか分かっちゃって、分からないですよ、その本当のことは。ただボールアウトはあまりにもやりすぎてたので、いつでもその視点に戻れるから、でさ、あの PC 版のボールアウトのモッドで福市、
ああ見たことある、写真だけなら
ありますね、ありましたね、
誰が作ったか分からないけど、あれ見た時やべぞっとしたね、こんなことがそう今進行してるんだ、
フォールアウトと結びつかれるとマジやばいなって気は、
やばいでしょ、だからそこを生きてて、だからフォールアウトの中でラジオがかかってて、でそこでアメリカの古いポップス、脳天気だね、古いポップスがかかってるわけ、それこそヘアとワイシャツとあれラブソングが、うん、それでいいじゃんと思うわけよ、うんうん、だからエヴァゲリオンを見に行って、うんうん、その現実を突きつけられても、うん、ちょっと勘弁してよって
、もう知ってるよって
知ってるしね、うん、そこを生きていかなければいけないし、だからなんかポップスを聴きたいみたいな、ダイアナミとシンジのその後の話が俺は見たかったのに、
すげえ純粋な歯の続きを見たい、
最初の感想、最初の予想と逆になってて、俺はあの Q は歯の直後の続きを見たいと、ポップ路線見たいって言ってて、井田さん絶対そうならないって言って
たんですけど、ならないって予測にも
書いてた、予言でさっき言ってたんですけど完全に今入れ替わって
る、
入れ替わってるね、
今収録してる間にも反転してる、
俺がお前でお前が俺で、いわゆる大林現象って
相当な回数呼吸してるんで、ここの間も多分感想揺れ動いた結果の今なんです
よ、ね、2人ともブレないよね
ブレないブレない、多分完成法なだけですよきっと、あのこうだろう、こうだろうって思っちゃったらもうそこから、うん、思考停止してるだけで、もう鮫島さんはもうあのこいつらはほうれん草が足りんって
やっぱ連絡だよなと思いました、
ね、報告連絡そうだね、
シンジ君に対してその物語が辛すぎるっていう批判結構あるんですよね、
まあ、でもそれはそのまんま観客と同じだからね、そうそうそう、みたいな、
そうそう、あでもその辛さが俺逆に好きで、つれー楽しいみたいな
あそうですか、そうそうそう
最高じゃんみたいな、
ちゃんとだから我々にも報告連絡相談してもらいたかったね、
そうそう
ここまでできましたとか、
いや多分もう完全にあの何自己責任とかこう世の中に言われてこう M がこう入ってんだと思うんですね僕ね、
あ世代的にです、
うん、そうそうそうそう、
ダイヤル M
を回せ、うん、もしもし、いやい
やあと007
ね、 ね M がね、うん、
じゃあ一旦この辺に休憩
しましょう
か、1時間過ぎたんで、
はい、
じゃあ休憩します、
はい、
アマゾンプロダクツニュース。はい、アマゾンプロダクツ筆川です。久々のイーちゃん会、楽しんでいただけたでしょうか。このファイルの続きなんですが、来週の12月11日アップ予定です。こちらね、今回、エヴァ Q の感想に関してブレブレだった飯田和俊さんことイーちゃんがですね、よりブレていくという衝撃の後編になっておりますので、ぜひぜひこちらもお聞きください。もう本当にね、当日はイーちゃんの話をねずっともう僕と鮫島さんとペラさんで聞いてたんですけどもね、変わりまくる感想にですね、もう頭がクラクラしちゃって、もうまあそこら辺のねライブ感も皆様にちょっと伝わるんじゃないかと思いますんで、ぜひぜひ後編もお楽しみにということです。でまあ久々のイーちゃん会って言ったんですけども、飯田さんが出たのが、ラジオでも話してる通り1年半ぶりで、でそもそもねまあ1年半の間に、リスナーさんも随分増えたみたいなんで、なんで飯田和俊だなんて天才ゲームクリエイターがアマゾンプロダクツだなんてお金にもならないほとんどゲームの話もしないゲーム系ポッドキャストに出ていただいてるのかというね、新規リスナーさんの疑問などもあると思いますが、これはですね話しますと、 2年前になるのかな、2年もうちょい前ぐらいの、町山智弘さん、あの映画秘宝でおなじみの、映画と映画の評論とアメリカの現在についても語るならこの人だというあの方なんですけども、町山さんの主催する、花見というのでの第1回にね、我々が行った時に、新宿中央公園、まあ、イーちゃんの今現在の住所らしいんですけども、そこでもうギターを弾き鳴らして いたんですよね、イーちゃんが。でそこでお会いして、で作りたての名刺をお渡ししたら、あ、番組やってるんだ、出る出るっていう、こう酒の席のね、あの軽い約束事をこうイーちゃんが律儀に守っていただいたということから、我々とイーちゃんのこう絆というものができておりまして、本当に酒の席の約束を裏切らないというね、心情の持ち主の方でね、まあその出会いがきっかけでドーカピーの方々と、お知り合いになったりとか、そしてこのドーカピーの方々とお知り合いになったきっかけでこうアナグラの歌を知ったりとか、でそのドーカピーの初期係のペラさんのご紹介で黒川さんにをご紹介していただいたりと、まあこうわらしべ長者的なこう人脈形成をしていったっていうのが、まあここ数年のアマゾンプロダクツといった感じですね。何でも声かけてみるもんですね、本当に。なんかダメ元でなんか町の可愛い子ちゃんとか声かけてみたら、100回に1回ぐらいはいいことあるんじゃないかななんて気がしないでもない、こういい話ですね。ということで、まあ黒川塾ですよ皆さん、ね、298回でお話しした黒川塾4が、とうとう日程も決まり、ゲストも決まったみたいです。298回撮ってた時は黒川さんもそのゲストのオファーができないよってもうこうヒーヒー言ってたんですけども、どうも決まったみたいですね。ということで、まあ告知させていただきます。開催日程、12月12日水曜日、19時より会場、19時半開始、90分程度と、終了後懇談交流会あり。今回のテーマゲームエンタメ系メディア有識者による2012年エンターテインメントの未来を考える大賞選定及びに忘年の夕べ。今回の黒川塾4のテーマは2012年度を振り返りまして、ゲームエンタメ系メディア編集者たちを一堂に会し、登壇ゲストの印象に残る今年のコンテンツなどを語り合っていただきます。同時に一般から、これ Facebook のアンケート機能を使うそうですを、使って2012年度のエンターテインメントの未来を考える対象コンテンツを選定したいと思いますと。でその今回の登壇者なんですけども、ゲスト土本学、株式会社イードインサイド編集部編集長、インサイドゲームスパーク、ゲームビジネスJP などゲーム系メディアを統括、2000年に個人でゲーム系情報サイトを立ち上げ、大学卒業を機に2007年 IRE コマース&テクノロジーに事業譲渡し加わると。まあそういったインサイドとかっていうのはあれですね、ゲーム系の情報を仕入れるときに結構リンクされる大手さんですね。これはまたいいですね。佐藤和也、朝日インタラクティブ株式会社 C ネットジャパン編集記者と、徳間書店インターメディアでゲームキャラクター雑誌バーチャルアイドル、新技研社でコナミ公式単行本、攻略本や、ゲーム関連書籍ほか、ゲームやアニメ媒体各所で編集ライター経験を経、2008年よりCネットワークスジャパン ゲーム情報サイトゲームスポットジャパンを担当と。で2010年より編集長に歴任。ドリームクラブやアイドルマスターにおいて特定のキャラクターを押し出す記事で好評を得る。ああそうあつまりあれですね、あのドリクラとかアイマスのなんとかちゃん特集とかそういうことなんですかね。うん、はあ、はあははあ、なるほど。そしてもう一人、目黒タスク株式会社エンターブレイン、ファミ通アプリ、編集長。1974年生まれ、大学卒業後フリーライターを経て株式会社エンターブレインに入社。週刊ファミ通、ファミ通 .com、ファミ通 DX の編集者記者を体験後、2011年ファミ通アプリの編集長にと。ほう、ウェブ媒体運営ほかムック本、あファンブック、あ世界のなめこ図鑑とかですかね。ほうほうほうほう、ファミ通の編集者さんも来ると。あで、このご参加以外にもサプライズゲスト、サプライズ発表などを予定しておりますということだそうです。まあ、このメンツでね、その2012年のこうゲームとか、あとアプリで、面白いアプリとか、そういったもののこう決定版が知れるという感じなんですかね。特にね、私なんかはね、2012年度は本当に 3DS のモンスターハンタートライ G しかやらないっていうね、例年にないこう閉鎖的なゲーム体験しかしてなかったんで、まあこの黒川塾4に参加してね、でこのお三方のお話を聞いて、で知った気になるつもりでいるんで、いやーもう2012年はね、やっぱソーシャルの年だったねなんていう、ソーシャルの年だったよねみたいなことを言ってしまえるんじゃないかななんて思うんですよ。何せあれですからね、黒川塾さんでちょっとこうパズドラのいい話とか聞いただけで、いやパズドラはねやっぱそこは革新的だよねなんて言っちゃうぐらい僕はそこの浅い人間なんで、知った気になれるっていうね、こんな参加費3000円ぐらいで知った気になれるという意味では本当にこうお買い得な、そして黒川塾はですね、あらゆるこう業界のその、方が来るんで、トークが終わった後に懇談会ってのがあるんですよ。でそこで皆さんね、名刺交換などもするんで、そこでもう人脈を広げたい方はぜひぜひ参加してはいかがでしょうかと、そういった感じですね。前半でも話した通り、飯田さんに名刺を渡したことで、こう、なんていうか、黒川さんというね、このリアル島工作だ。ヤングじゃねえや。ごめんなさい。リアル島工作と、こう、お知り合いになれて、ね。で、準レギュラーとして、アマゾンプロダクツに出ていただくというね、ことにまでなったんで、何にしろこう人に声をかけていくっていうのがもしかしたら重要なんじゃないかなと35にしてこう気づいたわけですよ。気づくのは遅かったですね、本当に。10年前とかもしかしたらもう15年前ぐらいに知っておいたらよかったなぁなんてこう思いますけれども、今ならまだ間に合うと。3000円を払って今年の流行を知った気にならないかという、そして君の作ったこう適当な名刺を業界人にばらまいてみないか。適当な名刺ばらまいちゃダメだろうっていやね、本当に黒川塾に来てる人っていうのが、なんかゲーム系業界人ってだけじゃなくて、なんかいろんなところから来てる感じなんですよ。例えばね、僕黒川塾さんで名刺いただいた人では、なんか録音スタジオを経営してましてなんていう人もいたりとかね、なんか声優をやってるんですみたいな人もいましたし、まあ多種多様な方が来るんですよ。まあそのなんていうか、こうゲーム作り ていうのが、例えばグラフィックとプログラムとサウンドだけで成り立ってないっていうのをね、黒川塾に来るとこういろんな人がいることで実感するなぁなんて思ったりしますね。その他業種の方も全然いそうですね。僕はあの黒川塾さんの懇談会の時はちょっともじもじしちゃってね、あれなんですよ、名刺交換とかあんまできなかったんで、本当にトゥーシャイシャイボーイなんでね、僕はもうそういったとこは本当にダメだなと思うんですけどね。はい、ということで、12月12日、水曜日かな、水曜日だね、水曜日に、南青山サイバーエージェントベンチャーズスタートアップベースキャンプにて行われる黒川塾4、これはですね、東京メトロ半蔵門線銀座線青山1丁目駅より徒歩5分ということで、これは結構迷わず行ける感じなんでね、僕も初めて降り立った駅でしたけどすぐ行けたんで、参加費3000円ワンドリンク付き、確かね、黒川塾さんではね、ウーロン茶にしますか、ビールにしますかって言われてビールって即答した僕なんですけども、まあそんなにお酒にがっついてない人であればね、冷静にお話の聞けるウーロン茶などがいいかもしれませんね。で、まあ今年のね、今年1年のエンターテインメントね、ゲーム業界などのね、ゲーム業界の、エンターテインメントの全てが分かる、黒川塾4に行ってみてはいかがでしょうかと。私も黒川塾3に3に続いて今回の黒川塾4も、行きたいと思いますんで、行きたいリスナーの方で一人で行くのはちょっと勇気いるなって人がいれば、筆川宛にちょっと連絡いただければ一緒に行こうじゃありませんかという感じですかね。で、黒川塾4とかややこしいな。黒川塾4ね。黒川塾4は、ニコニコ動画でも、配信されるみたいなんで、まあ、こちらもね、遠隔地にお住まいで、興味ある方なんかはそっちを見ていただくといいかもしれません。黒川さんにはまた出ていただきたいですね。ありがたい話をお聞きしたいもんです、また。ぶっ殺すテンションで。ということで、Amazon Products News、筆川でした。さよなら。